聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はマタイの福音書28章18節から20節、マタイの福音書28章18節から20節となっております。口語訳聖書の新約聖書の50ページとなっております。それでは拝読いたします。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。今朝は共におられるイエス様と世界へ、共におられるイエス様と世界へというタイトルで泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様ともに主を礼拝することを心から感謝をいたします。一言お祈りをしてメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが変わりなく私たちのことを愛し、この世界をあなたの御心の内に導こうとして、今日も信ずる者たちを通して働きかけてくださっていること、心から感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの御心の中に生きることが私たちの幸せであり、すべて全人類にとってもそれが幸いなことであるということを深く覚えながら、小さな働きではあっても私たちの足元にあってあなたの御心を行い続けるものとならしめてくださるようお願いいたします。またそのために必要な心も力もまた言葉も与えてくださるあなたのことを心から感謝をいたします。どうぞあなたのしもべとして、また協力者として、共に神の御国を立て上げるものとならしめてください。今日またこの礼拝の中で、私たちはその神の国を目指す者として、新しい一週間に漕ぎ出そうとしております。どうぞあなたのお言葉を通し、何よりもあなたご自身との交わりを通し、私たちに新たなる力を与えてくださいますようにお願いをいたします。あなたの恵みによって私たちを満たしてくださって、これまでに生きることのなかった新しい一週間をまた生きていくことができますように祝福してください。そのためにあなたが御言葉を与えてくださることありがとうございます。あなたの与えてくださった御言葉を通して、古い自分を捨て去り新しいものとして生きることができますように、またそのために御言葉を通して働かれるご聖霊の働きが今日も私たちの中に豊かにあることを感謝いたします。それぞれの思いにこだわることなく、御霊の働きに、自分自身をすべて委ねて御言葉の恵みに預からせてください。これから語ろうとする小さき者の上にもあなたのご主権と導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の28章の18節から20節までのお言葉が与えられました。そのお言葉を通して今日も語らせていただきたいと、そのように思っております。天の父なる神様は、創世記の一章の中でお示しくださったように、この世界の始めを始めてくださいました。そして神様がお作りくださったこの世界の始めは今日この時にまで至り、そしてまた私たちはやがて神の国が訪れて、その後に続く永遠の世界があるということを聖書を通して教えてくださっています。教えていただいているんですね。そうすると、私たちは土の器、小さなものではありますけれど、 でも私たちの心の中、私たちの内には神様が最初に世界を作られた最初の時を思うことができ、そしてまた今日に至るまでの歴史を思うことができ、そしてこれからやがて神様の御心が成し遂げられるであろうその時を思いながらですね、私たちは未来に対して将来に対しても心をですね向けていくということができるわけです。私はそういったですね普通に私たちがしている営みを思いながらですね、本当に人というのは不思議なものだなというふうに思います。私たち人間以外のですね生き物で昨日とか今日とか明日とかという、そういうふうに時間を捉えることのできる存在はいませんよね。これは人間だけが持っているものであります。天の父なる神様がなさっていることの全部をですね、私たちは知ることができ、それを受け止めることができる唯一の存在であるということを知ることができるわけです。ですから時間ということを捉えることができるのは我々人間だけだと言って間違いがないというふうに思うわけですよね。ですからそういうことができる存在だからこそ、聖書もですねずっとずっと昔の過去のことでありますけれど、神様がこの世界をお作りくださったというその時を教えてくださいますし、我々は過去のですね本当に遠い遠い過去の中にそういったことがあったんだなと受け止めることができるわけです。黙示録を読んでですね、未来にはこういうことがあるんだなということを知るときにですね、ああそうなってくるんだ、ああこれも成就した、これも成就した、まだ成就してない聖書の予言もあるけれども、こういったことも一つ一つなっていくんだなって、そういうことを通しながらこの世界そのものがその御心に従いながら変化していくんだなということを我々は思うわけですよね。まあ、そういう意味では私たち人間に神様が時間ということを知ることができる、時間ということを捉えることができる、そして時間を捉えることができるから時間の中で自分がどう生きていったらいいかというところを捉えることができるようにしてくださっているということです。まあ、そういう意味では不思議ですけど、本当に神様が時間というものを私たちに知ることができるようにしてくださったということ、それはとても大きな感謝なことだなと思うわけです。まあ、そういう意味ではここにいらっしゃる誰であってもですね、過去現在未来という時間をですね思いながら生活していることだというふうに思うわけであります。まあ、そういう中で聖書の言葉を読みながらですね、神様は私たちをどんどんどんどんですね広い世界の中で、またどんどんどんどん高い世界を私たちがですね生きることができるように導いておられるんだなということを感じるわけであります。今日の聖書の箇所もですね、イエス・キリストを通して弟子たちという少数の人数から始まりましたけれど、彼らを通してこの時間の流れの中で確かに間違いなくイエス様の教えはですね多くの人々に伝えられていって、はるか遠いですねこんな島国までですねイエス様のことを信じ、今こうして礼拝する人たちも起こされてきたわけであります。かつてイエス・キリストを通して始められたこの小さな働きがですね全世界にまで広がっていくと、また歴史の中で大きな働きをしていくということ、そういったことを想像し得た人は少なかったかもしれませんけれど、でも明らかにですね神様はそのように小さなところから始まってどんどんどんどんですねその祝福を大きく押し広げているということを知ることができるわけです。そして私たちもこの生まれてですね育ってくるという小さなですね人生を歩みながらも、でも私たちもですね最初小さく狭くですね何も分からなかったところからですね時間とともにですね自分の行動範囲も広がっていって、私たちも広がりゆく恵みの中に置かれているんだということは間違いのないことだというふうに思うわけであります。 ただそうは言いましてもですね、じゃあ私たちは過去と現在と未来とこういう心の中で大きな時間という枠を捉えることができるからそれは良かったんですけれど、でもそういうふうに時間を捉えることができるから逆にですね、私たちの中で弊害となってしまっているということもあるということですね。私たちはですね、過去に失敗をします、嫌な思いをします、そういったことを経験すると学習しますから、同じようなことにならないように生活してますよね。よく言われることですけれど、私たちの記憶というのは、何でもなかったことというのは記憶することは乏しくて、かえって困ってしまったとか、まずいとか、大変だとかですね、本当に困ってしまったようなことですね、失敗してしまったようなこと、そういったことは記憶に残りやすいんですよね。どうしてそういったことが記憶に残りやすいかというと、神様は私たちの人生の中からそういった間違いとか過ちとか失敗とか辛いこととか苦しいことが私たちの生活の中に入り込まないように、それを避けてですね、避けて我々が生きることができるようにしてくださっているということです。よく成功、失敗は成功の元である、源泉であるというようなことを言いますよね。結局ですね、一つのことを達成するためには、それ以外のですね、それ以外の何て言うの、そうならないこと、そうならないことは、あ、これもそうならないんだな、これもそうならないんだなという、そのならないことをですね、我々が知ってそれを排除していく、それを排除していくと、だんだんだんだんですね、私たちが望んでいることが達成される道筋というのを我々は見つけることができるようになるということですね。ですから私たちがこういういろんな体験をして失敗してそれを記憶するということは、そういうなく あってはならないもの、あることが好ましくないこと、そういったことを排除した中で我々が本当に進むべき道を見つけることができるために、まあ、こういう記憶というのも与えられているんだということを思うわけですね。ですから過去のことをですね、失敗したこと、苦しかったこと、いろんなことは経験としてこれからのために生かせるということではあるんですけど、ただ私たちがこう記憶するというときにですね、過去の失敗をした、まあ、いろんな大変なことがあったというときに、それ自体は今後人生の中で起こらないように教訓としてですね、生かさないといけないんですけど、ただその過去のですね、いろんな経験をした時に、その時に、あ、とっても辛かったとか、とっても怖かったとか、そういう自分たちの中でですね、思い出してもですね、自分たちの心の中で不安を感じるとか、怖く感じるとか、そういった感情もですね、覚えているということなんですよね。そうすると教訓を生かそうとするということよりもですね、もうとにかくそういったことになりそうなことには一切近づかないでおこう、触れないでおこうということで、教訓を生かすという形ではなくてですね、過去の経験を通してあれも避けてしまう、これも避けてしまう、危険性を予測してですね、いろんなことに近づかないということで、逆にですね、今度は不安感、恐れがあるために自分の人生をかなりこうして狭まってですね、狭めて、とても安全なところにだけで生きてしまおうとする、逆の働きに進んでしまうということがあるということですね。まあ、よくニートの話とかということも出たりしますけれど、結局ですね、いろんなものからですね、いろんな可能性からですね、そういう自分自身を遠ざけて、自分が一番安心できる状況を作ろうという話になると、もう一切の出来事に関わらないでおこうという、こういう考え方に落ちてしまうということがあるということですよね。まあ、ですから本来神様が私たちに対して時間というものを捉えることができ、その時間の中で生きるためにですね、本当は求めてらっしゃるのは 私たちがますます広くですね、豊かな祝福された世界を立て上げて、そこで生きるということを神様はさせたいと、そう願って私たちに対して時間というものを捉えることができるようにしてくださってるんですけど、その時間を捉えることのできる、まあ、ベースとしての記憶ですね、そういったことがですね、逆に私たちを邪魔してですね、小さな小さな世界の中に閉じ込めてしまうということがあるということであります。実際現在ですね、イエス様の教えというのはその驚くほどの力を持って世界中に広がっていきましたけれど、でもつい最近のですね、そういうキリスト教というか、そういった教えの広がり、あるいはそれを信じて生きている方々のですね、歩みを見ると、以前に比べるとですね、その広がりゆく、あるいは豊かなものを形成していく、周りをですね、影響を与えていく、そういう力というのがですね、どんどん失われてきているような感じがするんですよね。まあ、そういう意味では、私たちは本来であれば、神様によって過去の経験を生かして、そしてこれから向かっていく現実をどんどんどんどん大きく広げていくように期待されているんですけれども、なかなかそうなってないという現象、まあ、事実があるのではないかということであります。それは私たち一人一人の個人の生活を考えてもそうです。私たちがもしそういう恐れとか怖いとか、そういう二の足を踏んでしまうという、こういう思いを持たなければですね、私たちの人生もどんどんどんどんこうして広く大きくなっていくものだというふうに思うわけですよね。要するに、私たちが他の人たちに対して恐れなく働きかけるということができるために、家族関係であるとか、あるいは社会での人間関係であるとか、あるいは社会の中にある問題を解決していくとか、要するに働きかけていくという、我々がそういうことができるものであればですね、私たちの人生そのものは大きく変わっていくということを言わなければならないと思うんですよね。ところが、いろんなことをするというのはある意味ではリスクもあるわけですよね。予想できない、いろんなことが起こるかもしれない。そのいろんなことが起こるかもしれないという、その起こることの中に、過去において自分がとてもつらかった、嫌だった、苦しいことだった、もうとても嫌だったという、こういうことがまたその新しい試みの中で起こってしまうんじゃないかというふうに我々が予想してしまうとですね、やっぱり私たちは今が安全だから、今以上のことは簡単に手を出さないでおこうという話になりやすいということですね。ですから、そういう意味でクリスチャンである私たち、またあるいは人として生まれた私たちにとって、与えられた時間の中でどんどんどんどん大きく広がっていっていい、そういう人生を生きることができるように私たちは作られていますし、そういうことが保証されているんですけど、でも私たち自身が自分たちの世界、自分たちの人生を大きく押し広げることに対して臆病になって、それを小さいままに小さいままに小さいままに慣れ親しんでいる状態の中でですね、生きようと小さくなってしまっているということがあるということを思わされるわけですよね。ですから、信仰を持って皆さんはどうだったんでしょうかって、皆様の持っている世界というのは人間関係をはじめとして、そのいろんな出来事に対して積み上げていく、立て上げていくという形でどんどん大きくなっているんだろうかどうかということを振り返っていただきたいというふうに思うわけですよね。ですから、恐れとかですね、不安とかっていうのは私たちの人生をものすごく小さなものとして閉じ込めてしまう力だということを覚えていただきたいんですよね。まあ、だからこそ復活されたイエス・キリストが弟子たちに対して最初に言われたことが、平安があなた方にあるようにという言葉でしたよね。要するに、怖いとか、まあそういう不安だとか恐ろしいとかですね、そういうことには遭遇したくないという怯えとかですね、そういったことであなた方は小さな部屋の中でこうしてじっとしているべきものではないんですよ。 そうではなくて、あなた方は平安を持つことによって外に向かって大きく広がっていって、その広がっていくということの中でたくさんの人たちとつながり、たくさんの人たちと一緒になって神の国という大きな世界を建てるようになっていかないといけないんですよ。ですからイエス・キリストが弟子たちと共にいる時にもですね、弟子たちが恐れるということに対して、どうしてあなた方は恐れるのか、恐れる必要はない、恐れるなということをイエス・キリストは弟子たちとの生活の中でもたびたびおっしゃったということですよね。そういう意味で私たちは自分自身の中で恐れがある、で恐れを持ったことによって私たちが臆病になる、その臆病になるとですね、私たちは神様によって開かれたその世界を何一つ自分のものとすることもできませんし、周りの人たちと一緒に共有するということもできないということを覚えていただきたいんですね。この黙示録の中にもですね、この神様の前でですね、その悪いことだと言われている罪がこう列挙される場所がありますけど、その中でですね、一番最初に指摘されているのは臆病なものという表現があるんですよね。ですから私たちは臆病なものに本当はなってはいけませんし、臆病なものは結果としてはですね、神様の御心を行うことも、そして人々に対して本当に自分たちがなすべき責任も果たすことができないということになりますから、ですから、恐れからですね、我々は解放されて、決して臆病ではなくてですね、かえって勇気、ね、そういう大胆さを持ってですね、生きることができる我々になっていかないといけないということを、ぜひ心に留めていただきたいんです。そこで今日の聖書の中でですね、イエス・キリストは私たちに対して約束してくださっているわけですよね。その20節の終わりの方でですね、この私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるとおっしゃってくださいましたよね。私たちに対してどうしてイエス様が私はあなた方と、もうちょっと具体的に言ったら私はあなたとでもいいですよね、私はあなた方と、あなたと、世の終わりまでいつもあなた方と一緒にいるんですよとイエス・キリストがおっしゃってくださっている。我々はですね、恐れに駆られて、そして臆病になるということがありますけど、そういう私たちが勇気を出すことができる、チャレンジしようという気持ちになることができる、この怖がってたことに対して向かっていくことができる、そういったことは皆様も小さい頃からの経験を通して知ってらっしゃると思うんですよね。自分ではですね、その恐れの心に、臆病な心にとらわれてしまって、もうそこから抜けきれないということになるんですよね。しかしその時に大丈夫だよ、一緒に行くから大丈夫だと、こう言ってくれる存在があるとですね、私たちはそこに行くことができるじゃないですか。ですからそういう意味で一人でいると臆病な心から解放されるというのは基本的にできないんですけれど、でも共にいてくださる方がいらっしゃったらですね、私たち勇気を持つことができるということです。これは以前にもお話したことだと思いますけれど、私たちはですね、自分自身の中にいろんな思いを持っているときに、したいと思ってもすることができない、してはいけないと思ってもやってしまう、自分の心をこう変えたい、ああ変えたいというふうに思ってても、私たちは基本的には自分で自分の心を変えるということはできない存在です。我々は神様がいらっしゃって、私たちは自分たちの心が成長する、変わることができるということなので、我々が成長する、変わることができるというのは必ず他者を必要とするものだということを理解していただきたいんですよね。だから私たちが神の子として変わり、成長していくためには、私たちの心を変えてくださる、そういう神様という存在、あるいはイエス様という存在、共にいてくださるご聖霊という存在が必要であり、その方との具体的な関わりの中で、自分では平安になろうと思って平安にはなることができないけれど、平安を持っている方と関わると自分もその平安を持つことができるようになる、まあ、こういうようなことですよね。 ですからそういう意味でイエス・キリストが本当に私たちと一緒にいてくださるというのはものすごく大きなですね、祝福の言葉であるということを我々は知らないといけませんし、それを単なる言葉だけのことと思っている人にとっては相も変わらず不安と恐れを持って生きるということになりますけど、このイエス様がおっしゃった通りの意味で私はあなた方と共にいるて、私はあなたと一緒にいると言った言葉をですね、言った言葉の通りのこととして私たちが受け止めることができ、そしてまさにそれを受け止めたことによって、ああ本当にイエス様って神様もご聖霊も私と一緒にいて、私とのその関わりの中で私を守ってくださっている、助けてくださっている、必要なものを教えてくださっているということを受け止める、それを生活の中で確認することができる人、そういう人はですね、必ず恐れとかその怯える心からですね、解放されるということになっていきます。そうするとその人は小さく狭い世界の中で生きようではなくてですね、神様によって与えられた空間的にも時間的にもですね、どんどん広がっていって豊かになっていく、その恵みを自分の祝福としても、みんなと一緒に分かち合う祝福としても、それを獲得しながら広がっていく、成長していくということが可能になるということですよね。ですからこのイエス・キリストのお言葉だけでなくてですね、聖書を読めばですね、至るところで神様が私たちと一緒にいてくださるお方であり、共に一緒にいようとしてくださる方であり、そして一緒にいることができるために私たちの罪の問題も解決してですね、神様は私たちと関わって生きてくださっているということ、もう聖書は至るところで教えてくださっているわけですから、それをただ言葉だけの話として受け止めていると、我々は相も変わらずですね、広がらない世界を生きるということになっちゃうんですよね。ですからこそ私たちは言葉を言葉だけの、要するにただの伝達事項みたいなですね、情報みたいな、そういう意味で受け止めるんじゃなくてですね、神のお言葉は受け止める者にとってはまさにその通りの世界であるということを覚えていただきたいんですよね。ですからそのイエス様が私たちと一緒にいてくださるということを今日の聖書は約束してくださっているわけです。この約束があり事実そうだからこそ、その一人ではなくその神様と共にですね、イエス様と共にということで、知らないですね、見たことも聞いたこともないような異国の地にまでもですね、イエス様を伝えようとして出ていくという宣教の働きをする人たちも多くあり、そして人が近づかないような乱暴を働く人のところにも行ってですね、福音を伝える人たちも起こり、そういうふうにみんなが主が共にいてくださって主が共にいてくださるということで勇気が与えられて、そのように働きかけていくことができるものによって世界中にですね、全ての人々のところにイエス・キリストの救い、神の恵みというのが訪れるようになっているということですよね。ですから一緒にいてくださるというだけでもものすごい我々にとっては勇気100倍というんでしょうかね、そういうものなんだということを覚えたいわけです。しかもこの18節の中でイエス様が言われますよね、私は天においても地においても一切の権威を授けられたと言われるわけですよね。神様から授けられたと表現しているわけですから、授けた方は父なる神です。父なる神様がイエス・キリストに対して天においても地においてもあなたに全権を委ねますと言ってくださったということは、この世界に対してイエス・キリストはどんなこの命令もですね、それもすることができる、そういう立場になったということですよね。ですから一緒にいてくださるというイエス様の存在だけでもものすごい力ですのに、そのイエス・キリストは天においても地においても一切の権威を所有持ってらっしゃる方だということになるとですね、まあ言葉はですねちょっと異教的ですけど、鬼に金棒ですよねそういうことですよ。本当にですね、私たちがイエス様と共に歩むことができるということの圧倒的なですね、その力というのは もう想像を絶するものであるということです。それを言葉だけの話ではなくて本当にそうなんだと受け止めて、そうなんだと御言葉を受け入れたことによって事実そうなんだということを知ることができた人たちにとってはですね、イエス・キリストが全権を持っていらっしゃり共にいてくださって、我々の歩みの一つ一つに関与してくださっているというこのリアリティを持っていくときにですね、どんな困難をも乗り越えていくというクリスチャンのですね、ダイナミックな働きにつながっていったということです。これは歴史の中でですね、クリスチャンたちがどういうふうに福音を広げていったかということを知ればですね、それはその通りであるということを知ってくださるというふうに思うわけです。しかも私たちはですね、その天においても地においても一切の権威を授けられたとおっしゃったイエス・キリストが、私はあなた方と世の終わりまで一緒だよと言ってくださった。じゃあその約束、その約束というのは本当に信じていい約束だからどうだろうかって、万が一にもですね保護にしてひっくり返るということがないだろうかって、我々がですね生きている生活の中でもういくらでもですね、私たちは裏切られた経験を持ってるんですよね。で裏切られた経験を持って、なんでなんだよという形で我々はいろんな思いを持ったので、記憶の中にそういう裏切られたという記憶もありますし、裏切られた時にはとっても嫌だったとか辛かったとかという感情の記憶も残ってますから、ですから信じるということに対して臆病になりやすい、慎重になりやすいということにもなるんですけれど、それが人に対してであればですね、鼻から息するものは全面的に信用することができないというのはその通りですから、注意深くあっていいと思いますけれども、でもそのことが理由となって父なる神様に対して、あれイエス様に対して、ご聖霊に対して疑いをその持つというのはこれは良くないことなんですよね。でもそのように疑いやすい私たちに対して、イエス・キリストの歩みそのものが、イエス様は嘘をつかれる方ではなく裏切る方ではなく、必ず約束したことを守るその真実誠実さを持っているということを我々は聖書を通して知ることができるということです。実際イエス・キリストが十字架にかかるですね、特に十字架にかかって死を遂げるまでのこの間っていうのがありますよね。この時にですね、イエス・キリストは父なる神様から託せられたですね、救いの働きを成し遂げようとしている。でも救いの働きを成し遂げようとする神との約束の下で行動しているイエス・キリストに対して、もう本当にこれでもかこれでもかこれでもかというぐらいにイエス・キリストの心をくじくようなこと、そしてその状況を悪い方向に、要するに神イエス様が神様に従うということにいろんな形での妨害というのが出てくるわけですよね。普通の人だったらですね、もう第一段階で潰れてしまって、もうそういうことだったらいいですみたいになりそうなところをですね、イエス様何度も何度もこの御心に従うということを通っていかないといけないこの苦難というのを通っていくわけですよね。でそのことを通して私たちが分かることは、イエス・キリストは父なる神様と約束し、自分がやるべきだとわきまえていることに対してたった一度もですね、それから逃れようとかですね、やめにしようとかですね、そういういわゆる裏切り行為ですよね、そういったことをしようとしたかどうかという話になるとですね、そうではないということがわかるわけですよ。こんなにまで辛い思いをさせられても、それでも父に対して誠実、我々に対しても誠意を持っていらっしゃる、その事実を我々はイエス様の歩みを通して知ることができるわけだから、ああここまでやられても心を変えないイエス様だったら、このイエス様が私たちと一緒にいてくださる、私は全権委ねられてるよとおっしゃってくださるんだったら、それは他の人であったら誰も信じられない、疑うということがあっても構わないけれども、この方だけは確実に信じられるなという。ですから イエス・キリストの十字架に至るその生涯そのものがイエス・キリストがどういう方かということを証ししているわけですよね。ですから十字架の歩みをちゃんと見ている人たちはイエス・キリストだけは信じられるなということがわかるんですよね。そのイエス・キリストの十字架の証しを通してイエス様が全権持ってるんだよ、一緒にいるんだよ、これはただの話じゃなくてイエス・キリストのこの誠実な人格を通して語られた言葉であるということがわかるときに、ああ神様がイエス様に対してそういうふうにしてくださってるんだなということを我々は受け止めることができるということですよね。ですから私たちは話だけの話ではなくて信じて受け入れるときにそうだということを確認することができる、こういう世界が開かれているんだということを覚えたいと思いますね。そして弟子たちがですね、もうイエス様を捨てて、逃げてしまって部屋の中でブルブル震えているというこういう状況がありましたよね。彼ら死んでもイエス様あなたと一緒ですと自分で言ったんですよ。牢に行くんだったら私まで牢に行きますと言ったんです、自分たちで。でも言った言葉を守ることができずにイエス様を捨ててみんな部屋の中でブルブル震えてたんですよね。でもそこにイエス様は来てくださったんですよね。ですからイエス様という方はですね、イエス様という方は私たちに対して近づいてきてくださる方であり、なんで私たちに近づいてきてくださるか、父なる神様と一緒に全ての人々と家族となっていく神の国を将来において立て上げていくために、そのビジョンに向かって我々に対して常に働きかけて私たちをその交わりの中に入れるように、同じ世界を立て上げることができるように私たちに対して必ず近づいてくださる方だということを我々は知ることができるわけですよね。今日の聖書の箇所でも一番最初にイエスは彼らに近づいてきて言われたと書いてますよね。弟子たちがイエス様に近づいたとは書いてないんですよ。イエス様が彼らに対して近づいてきて、それからお言葉を語ってくださった。ですからここにいらっしゃる方々の中で確かにイエス様全権持ってらっしゃるかもしれない、また私たちと一緒にいてくださるということも事実かもしれない、でも私だけは例外のはずだと思い込んでいる人もいるかもしれませんね。なんでかといったら、また我々は時間を捉えることができるので過去に遡ってあの人にもこんなひどいことされたし、この時にはこの裏切るはずのないと思ってた人に裏切られたし、こんなこともあしあんなこともあったから私だけは決してこの言葉に預かることはないとこういうふうに思う人がいるかもしれませんけど、でもイエス・キリストはですね、間違いなく近づいてきてくださるお方なんですよ。主税人とか罪人たちに対しても近づいてきてくださったのはイエス様なんですよね。子を失ってですね、悲しみに暮れている女性のところに近づいたのもイエス様なんですよね。そしてたもとを触ってですね、病気が治されたと言ってすぐに逃げてしまおうとした女の人がいましたよね。その人に対しても誰だ誰だ私にされた触れたのはと言ってその人を確認してイエス様がその人との交わりの中に入ってくださいましたよね。イエス様はですね、どんな時でも近づいてくださる方なんですよ。だから例外はないんです、本当の話ですから。誰であっても私たちのところに近づいてきてくださるのがイエス様だということです。だからこそ私たちは孤独とか孤立してるとかそういった状況から解放されることができるということです。我々は基本的には自分で自分を変えることができるものではありません。自分は一人です、ね、一人であるって孤独を持っているときに孤独をですね、自分で孤独でない形に変えるというのが難しいことですね。でもイエス・キリストが近づいてくださって私たちと関係を結んでくださることによって私の孤独はもう一人ではないに変わります。一人でいて何も面白くない、何も喜びもない、 成長もない、変化もない、そう思っている私たちにイエス様が近づいてくださったことによって、それは全部変わっていくんですよね。ですから、イエス様は確実に私たちと私たちに近づいてきてくださる方であり、ある人にとっては心の外にまだイエス様を置いているので、イエス様のお言葉通りに、見よ、私は戸の外で叩いている、ってあなたが戸を開けるんだったら私は中に入ってあなたと食事を共にしよう、あなたも私と一緒に食事を共にしてくださる、することになると、イエス様がおっしゃったように、イエス様は近づいてきてくださるお方なので、どこまで近づくか、私たちの心の戸を叩くというところまでは近づいてくださるお方だということですよね。それを私たちが受け入れるときに、私たちは本当に一人じゃない、一人じゃないということが分かることを通して、私たちはそこから勇気を持って開かれた世界の中に進んでいくということが可能になってくるわけですよね。要するに、イエス・キリストを受け入れたことによって、イエス様がさらに多くの人との関係を結んでいこうとしますから、そのイエス様とつながったことというのは、イエス様のつながりの世界の中に自分も入っていくということになりますから、確実にですね、広く大きな世界の中に我々は進んでいくことになるんですよね。ですから、今日のお御言葉というのは、私たちに対して一人じゃないよって、平安を与えて、そして勇気を与えて、自分たちはイエス様、キリスト、イエス様つながりでですね、こうして開かれた世界の中に進んでいくということができるようになるということです。まあ、そういう中で、私たちはどういう働きをイエス様と共にするのかということが間の中の言葉ですよね。それゆえに、あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ、というふうにイエス様は語ってくださったわけですよね。ですから、そういう意味では、私たちはでは何をするのかという話ですよね。自分たちも閉ざされた世界を生きるんじゃなくて、イエス様と一緒になって開かれた世界に進んでいくんですから、一番最初にすることは当たり前のことですけれど、私たちはその近づいていく存在になっていかないといけないということですよね。何かに対して働きかけるというのは、それに近づくということですから。ですから、私たちは人に近づいていくわけですよ。出来事に近づいていくわけですよ。そこに向かって進んでいくわけですよね。イエス様がそうされたように、私たちは自分たちもそこに近づいていくというふうに変わっていかないといけないということです。近づくなと言ってですね、閉ざされた世界の中に生きるんじゃなくて、自分たちから近づいていくというふうに変わっていかないといけないということです。で、どう近づいていって何をするかって、弟子としなさいというふうにイエス様は言われましたよね。要するに、イエス様がおっしゃっていることというのは、弟子たちに対して、私とあなたは師弟関係でしたよねって、で、私との関わりの中で、あなたがそうしてもらったのと同じようにあなたもしてあげなさいということを教えているということなんですよ。イエス様に育ててもらえた人は人を育てるということをしたらいいんですよ。励まされた人は励ましてあげたらいいわけですよね。イエス・キリストを通してしていただいたことを、我々は他の人たちにもしてあげるということになるわけです。そして、イエス様と同じ心、同じ目的、それに生きることができるように、近づいていった人と関わりを持ち、その関わりを通して、私たちはイエス様がしてくださったことを、こうしてどんどんどんどん、こういう人とのつながりの中で広げていくということをしたらいいということですよね。具体的にイエス・キリストがどうされたかというのは、福音書の中に記されていますので、その一つ一つを確認しながら、ああ、こういうふうにイエス様なさったんだなって、じゃあ私たちも同じようにしていこうなということでいいわけですよね。で、父と子と聖霊との名によってという、彼らにバプテスマを施すということですけど、まあ、簡単に言うとですね、 イエス様と父なる神様とご聖霊はですね、一つの交わりを持っているわけです、ね、そういう三位一体という一つの交わりを持っているわけです。そして私たちがその救いに預かるというのはどういうことかというと、私たちはイエス様信じました、罪が許されました、そして信仰告白しました、バプテスマを受けましたという形で、どこに向かっているかというと、父なる神様と御子イエスキリストご聖霊が持っているその交わりの中に我々は進んでいくということなんですよね。ですからバプテスマを受けるというのはそこに向かってスタートを切るという意味になるわけです。我々はですね、どこに向かっているかということによってたどり着くことが違うんですよ。ですから父と子と聖霊との名による名に預かるバプテスマを受けるというのは、我々がその交わりの中、交わりに向かって進むということなんですよね。我々がどこに進むかということが間違いがなかったら、我々は必ずそこにたどり着いていくんですよ。そうでしょ。名護に行くつもりで名護に向かったら名護に着くんでしょう。那覇に向かって那覇に向かって住めば那覇に着くんでしょう。ですから我々の人生もどこに向かっているのかによって自分たちがどこに至るかということが決まるんですよ。ですから私たちはバプテスマを受けるというスタートラインに立ったときに、そこのスタートラインというのはゴールがあるよ。それは父と子と聖霊との交わり、その世界に我々は進んでいくということが明確にされるということです。イエス・キリストが弟子たちに教えたことはそういうことなんですよ。ですからあなた方はそういうスタートを切らせなさいって、バプテスマを授けなさいと教えられたということですよね。そして最後が御言葉に生きるように教えるということですよね。結局ですね、我々が神の国という素晴らしい世界をいただくためにですね、結局私たちの足の、私たちの足の灯火でもあり、私たちの行く道の光でもある、要するに私たちの足元をしっかりとさせてどこに向かうかということをはっきりさせるのは聖書の言葉ですよということは聖書が再三語っていることなんですよね。まあ、その通りです。羊飼い、天の父なる神様は羊飼いの中の羊飼い、一番の羊飼いというのが、天の父なる神様ですから、そうすると天の父なる神様が神の国という素晴らしい祝福された世界の中に、小さな殻に閉じこもってた私たちをそこから解放させてそこに住ませてくださる、すべてのことはですね、神様のお言葉を聞いてその呼びかけに応えていくという形で進んでいくわけですから、ですから我々はその御言葉を聞いてその導きに従って行動する。だから我々の生活の基準というのが御言葉を通してそのことを行っていく、御言葉を通して歩んでいく、そうすることを通して私たちの心も人格も我々の関係も我々の生活も全部がその御言葉に導かれて変わっていくという形で我々は御国をいただくことができるようになるということですね。まあ、少し長くなりましたけれど、でも大切なことです。どうぞ我々はですね、小さな世界の中に閉じこもっていい存在ではないんです。小さな世界に閉じこもってくれたらですね、ああよかったねと思うのはサタンだけです。我々はですね、そうではなくて、そういうふうにサタンに喜ばれるような生き方をするために人生が与えられたんではなくて、私たち自身が喜びを持って生きることができるように、感謝を持って生きることができるように、課題が目の前にいつもあるのでいつも祈らざるを得ない、そういう状況の中で我々が生きることができるようにと神様は開いてくださっているわけですから、そこに進んでいきたいというふうに思います。こういう基本を我々が自分のものとするときに、それは具体的な形ではですね、世界の宣教という形の広がり、あるいは自分たちが置かれているところで神の国と言われて良いようなですね、人間関係関わり方、そういったものを 構築していく、あるいは人を育てていく、そういったいろんな広がりを持って、我々はこの社会に対して世の光、死の塩として働きかけていくことができるようになるということです。どうぞ繰り返しますけど、イエス様、皆さんに近づいてきてくださってますし、そして一緒にいてくださってますし、全権持ってらっしゃいますし、これ以上にない誠実なお方ですから、我々がこの方に裏切られるということは決してありませんから、我々はそのことを信頼してですね、その小さくなってしまったこの世界を一つ一つですね、こうして勇気を出して広げていきたいと、まあ、こういうふうに思うわけです。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは臆病に怯えて暮らしているのだということを、あなたの御言葉を通して示されます。しかし臆病であってはいけないと、このように思わされます。どうぞ共にいてくださるイエス様のことを心から感謝し、その交わりを喜びつつ、開かれた世界の中にいよいよ住んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それではご起立なさって賛美を捧げてまいりましょう。
救い
に主は、まことに主は偉大なる方、賛美されるべき方、意向と尊厳と栄誉、光栄と力、ただ主だけを礼拝せよ、天を作り支えている主。アメン。感謝します。お書きください。
感謝の献金をお捧げしましょう。献金等々の方は前へお進みください。